今朝は第一ヨハネの手紙4章の9節から5章の5節の箇所です。神様の愛の命令というタイトルでお話しします。ではまずその箇所をお読みします。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことから分かるように、神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。お祈りします。愛する父なる神様、これからこの聖書の箇所を元にしてお話します。どうぞ語るものを清め強めて用いてください。聞いてくださっているお一人お一人、上に神様の豊かな恵みがありますように、またあなたのメッセージが一人お一人の心に伝わりますように、働きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。このヨハネの手紙の中で、繰り返し、教えられていることは、兄弟姉妹を愛する、お互いに愛し合うということの大切さですね。そして、どうしてそれが繰り返されているのかというと、おそらくそんなのは大事じゃないよという考え方、間違った教えというものがあったんだと思います。ですからここでも、もし私たちが神を愛すると言いながら兄弟を愛していないなら、兄弟姉妹を愛していないなら、その人は偽り者ですという言葉がありますけれども、その偽りという言葉がこの第一ヨハネには何回か出てきます。例えば1章の6節で、もし私たちが神と交わりがあると言いながら、自分たちでは神様と交わりを持ってます、クリスチャンです、救われました言いながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、罪の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。一章のところでは、自分は罪はない、もうクリスチャンになったんだから許されたんだからというような考え方、そういう間違った考え方もありました。また2章にはこういう言葉があります。神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。ここでは、神様を知っている、神様と交わりを持っている、信じている、クリスチャンである、神の弟子であると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、その人は、間違っている、 あるいは自分を欺いている。神を知っているというものは神の命令を当然守らなくてはいけないんだということを教えているわけですね。そして、もう少し先に行きますと、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。自分では救われました、光の中にいますと言っても、兄弟を憎んでいるなら今もなお闇の中にいるんですよということを教えています。今日のテーマである兄弟愛ですね、そのことがここでも言われています。でさらに3章のところでも、私たちが少し前に学んだ箇所でありますけれども、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。どうして知ってるんですか？兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しですという、かなり厳しい言葉でそこでは表現されてますけれども、ですから、神様にとってということは、私たちにとって兄弟愛というものは大事なものである、お互いに愛し合うことは大事なものであるということです。ですから私たちは、この世の考え方に従って、兄弟愛はそんなに重要なものじゃないんじゃないかな、そんなに悪い、罪ではないんじゃないかなというふうに考えますけれども、神様はそのようには考えられていないようです。ですから兄弟姉妹を憎むこと、また兄弟姉妹の悪口、陰口は軽いものではないんだということを第一ヨハネは私たちに教えてくれると思います。また私たちの兄弟姉妹に対する態度、姿勢というものが神様との関係に影響しますよということは、このマタイの6章のところで教えられています。これは私たちが祈る、その主の祈りのすぐ後に来ます。主の祈りの中に、私たちの負い目を許しください、私たちの罪を許してください、私たちも私たちに負い目のある人たちを、罪を犯す人たちを許しました、あるいは許しますという、そういう祈りでありますけれども、おそらく主の祈りの中で一番難しいとも言われている箇所はその箇所かな。そして、私たちがそこを誤解しないように、イエス様ははっきりと、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます、しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんとはっきり言われてますね。ですから神様にとって兄弟愛、お互いに愛し合うということは重要なものであるということをここでも確認します。また悪魔に関して、その偽りというものの父であるというふうにヨハネの8章の44節で言われています。悪魔は初めからの人殺しである、そして偽りの父である、人を憎むこと、悪口を言うこと、陰口を言うこと、そういうのを私たち人間に教えたのは、元を正せば悪魔であるということですね。そして悪魔にはこの世において大勢の弟子たちがいると思います。それを学んでしまっている、それを身につけてしまっている。ですけれども、ヨハネがこの手紙を通して私たちに繰り返し教えることは、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。この世が悪魔のそういう、その憎み合うこと、そして悪口を言い合うことに行ってしまうのは、父を知らないからなんですね。神様の愛を知らないから、十字架の愛を知らないからなんですけれども、私たちクリスチャンはそれを知っているということですから、ヨハネは愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神はその一人子を 世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。私たちが神を愛したからではなくて、神が私たちを愛して、私たちの罪のためのなだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があります。そのことを知っている私たちは、それに応えて愛することを神様から、イエス様から学ばなくてはいけないということですね。ですからクリスチャンは神の弟子である、神の愛の弟子でもあるということですね。ですから神から愛することを学ぶ。ですから教会というのは弟子たちが愛し合うことを練習する道場というふうに言ってもいいと思いますよ。そして逆にこの世というものはどういうものかというと、憎しみや悪口、陰口のを練習する悪魔の道場になってしまっているということですね。そして愛し合うことが大事であるということは、もう一つ第一ヨハネで、どうしてそれが大事なのかということを4章の12節でこう書かれていますね。未だかつて神を見た者はいません。確かに私たちは神を見ることはできないですけども、それを助けることがあります。それは間接的に見せることができるものがあります。それは何かというと、私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるんですということですね。ですから私たちがお互いに愛し合う姿を見て、この世の人たちは、ああ愛というのはそういうものなんだ、この人たちはきっと誰からそういうものを教わったんだろうということで、あ、それが教会の十字架の愛なのかな、クリスチャンが言っている神様なのかなっていう、そういうことで、ですから私たちが互いに愛し合うことが伝道の技でもありますよということをですね、神様を示すことでもありますよ。ですから愛し合うということは素晴らしい義務である、命令である、そして使命でもあるということです。ヨハネはイエスがキリストであるということを信じたクリスチャンは皆神から生まれたんです。そして産んでくださった方を愛する者はその方から生まれた者も愛しますということを教えていますけれども、ですからそこに私たちがお互いに愛し合う理由があります。ですから私たちは兄弟姉妹なんですね。神によって生まれた、父が産んでくださった。ですから、私たちの人間関係は、そしてそれを私たちは教会において練習するんだと思います。私たちの主にある人間関係は三角関係である、一緒関係というふうに言ってもいいかもしれないですけれども、神様と一緒にその関係を保つ、主がおられ、主に愛される許されている私がいて、そして私の前に同じように主に愛され主に許されている兄弟姉妹がいます。私はその人をそのように見て、そしてそれだけ大きな愛によって救われたということをが同じであるならば、共通しているならば、私たちはお互いに愛し合うべきだと、愛し合うことができますということです。ですから神から生まれている私たちは、神から生まれているということは神の技であるということです。私たちはクリスチャンになった、クリスチャンとして生きている、それは神の技です。そして今は聖書ではそのことを新しい創造というふうにも読んでますね。 私たちは神様の作品です。神様は今作っておられる、完成はしてないです。ですけれども工事中です。神様が作業中です。ですから私たちは、神様が働いてくださっているのであるから、へりくだって、そしてその愛する心で生きる。その工事の中で神様は何をされようとしているかというと、私たちの中にある悪意というものを全て取り除いてくださる。悪意は愛を妨げますから、意地悪な心、愛を妨げますから、そういったものを全て取り除いてくださる。そういう工事を神様がしてくださっている。少しずつかもしれないですけれども、その進歩がですね、その工事の進み具合がですけれども、神様がそのようにしてくださっているんだということです。ヨハネが注意するのは、兄弟を憎んでいる者は死にとどまっているんですよ、闇の中を歩んでいるんですよ、闇の中を歩むとつまずきますよ。ですけれども、愛し合うっているならば光の中を歩んでますよ、そういう人はつまずくことはないですよ、神様と一緒ですから。そのように、ヨハネはクリスチャン生活に関して教えています。そしてヨハネはこういうふうにはっきりと書かれているところはあまりないかなと思うんですけれども、命令というのはあまり私たちが好む言葉じゃないんですね。福音でしょって、愛でしょ、信じればいいんでしょ。ですけれども、ヨハネは命令という言葉をはっきりと使ってますね。福音の中に命令があるということです。そしてヨハネに言わせるならば、この5章の3節から4節で、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれた者は皆世に勝つからです。ですから、神を愛する、あ、福音だから神様を愛するんですね。ですけど、ヨハネは神の命令を守ることが神を愛することですよ、その2つは切り離せないですよ、同じですよ。愛を持って私たちは神様の命令を守るんですよ。神様の愛に応えて守ります。そして重荷にはならないというふうにあります。で、私たちはよく考えると、確かによく考えると、愛し合って生きるということは重荷ではない、逆に憎み合って生きるということは重荷になります。その方が辛いです。ですからイエス様は、全て疲れた人、重荷を負っている人はこの世にあって、悪魔から教わったその憎しみ合うこと、そういう人間関係で疲れている人は、重荷を負っている人は私のところに来なさい、そうしたら私はあなた方に安らぎを与えるよ。そして三角関係の、一緒関係の、私と一緒に愛し合って生きる生き方を教えるよ、関係を教えるよというふうにイエス様は言ってくださっている。どうして重荷にならないのか。イエス様が一緒にその重荷を負ってくださるから。イエス様が一緒に私たちを、に愛することを教えてくださるから。ですから私たちの重荷というものは軽くなる。神の命令を守ることは重荷にならないということだと思います。そして、ここでは、重荷にならないという理由の一つは、ヨハネが言う面白い表現がありますけれども、神から生まれたものは皆世に勝つから重荷にならない。どういうふうに勝つのかなっていうことを考えるわけですけれども、第一ヨハネ の3章の8節でヨハネは罪を犯している者は悪魔から出たものです、悪魔は初めから罪を犯しているからです、その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。ですからそれが勝利ですね。私たちは悪魔に罪によって悪魔の奴隷となっていた、暗闇の中にいた。でそこから私たちは救われたんだ。それが勝利ですね。ですからその勝利というのは、イエス様の勝利です。どうしてそれが私たちの勝利になるのか。クリスチャン生活というのは神様と一緒に生きること、そして一緒にその勝つ、神様の勝利に、イエス様の勝利に預かるということですね。そしてその一緒に生きる中にあって、私たちの心も一緒になっていくということ、同じになっていくということだと思います。一緒という言葉はとてもいい言葉で、神様と一緒に生きる、そして同じという意味もありますから、その中にあって私たちの心も神様と一緒の心になる、同じ心になるということです。イエス様が十字架につくすぐ少し前に勝利宣言をされましたけれども、ヨハネの16章の33節で弟子たちにこう言いました。世にあっては苦難があります。確かにいろいろ苦しみがあるよ、問題がありますよ。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。それがイエス様の言葉ですね。そしてそのことを証明するのが復活です。ですから繰り返し言いますけれども、十字架の上でイエス様は完了したと言われました。やったということです。この世の人たちはあの十字架を見てかわいそうにイエス様は殺されちゃった、いい人だったのにやられちゃったね、聖書の教えはやられたんではなくてイエス様はやったというふうに言いました。そして復活は何を指しているかというと、神様がよくやった、そういうメッセージだと思います。ですから復活というのは V サインですね。イエス様が天、人となって来てくださった、ご自分を低くして来てくださった、そしてそこから十字架で私たちの罪を負って、その問題を解決して、そして復活されました V ですね。である意味ではそれは V というのはチェックサインにも似てますから、父なる神のよくやったっていうチェックですね。日本だとこう花丸になるかもしれないですけど、よくできましたっていう感じで、それでこんな感じですね。でこれはあの皆さん知っているナイキのロゴですね。でナイキというのはギリシャ語で勝利です。でギリシャ語のどうしてこんな形になっているかっていうと、ギリシャ語のナイキ N という字は小文字は V なんですよ。 V によく似てるんです。でそれをロゴにしたナイキはこうもう世界中に有名になってますけれども、ですから私たちは十字架を考えるときにその V、 V はですからいろんな意味で勝利ですね。その V はビクトリーの V でもありますし、ナイキというギリシャ語でもその V の形は勝利という意味ですから、イエス様の十字架と復活というのは勝利のシンボルですね。もう一つ十字架について今回考えさせられたのは、十字架というのはイエス様がその十字架の中心におられる、そしてその十字架というのは縦の棒がある、それは神と人間を一つにするための十字架です。でそれだけではないんです。横に棒が走っている、それは全ての人間を一つとする、そういう横の棒だと思います。ですから十字架は 神様が一緒に生きるために命をかけられた、捨ててくださった、それが十字架ですよね。そしてそれが盾の棒であるとするならば、そして私たちが一緒になれた、今度はその十字架はその愛によってバラバラである、一つになり得ない、さまざまな問題があって、色が違います、言葉が違います、考え方が違います、この人嫌いです、この人は気に食いません、嫌です、そういうものを一つにする力があるとしたら、イエス様の十字架の愛しかないですよ。その愛をもって私たちを一緒にする、一つにする、それが十字架であると思います。ですから十字架の中心にイエス様がおられる、その十字架の上でイエス様が成し遂げてくださった、そして示された愛によって私たちは神様と一緒になれたんだ、一つになれたんだ、神様の子供たちとされたんだ、兄弟姉妹となったんだ。ですから横の棒ですね、どんな人間であっても神様に作られ愛されているものでありますから、私たちが十字架の愛を学ぶのであれば、受けているのであれば、私たちはいろいろな問題あるかもしれないですけれども、私たちはそれを乗り越えていくことができます。ですから聖書の教えという、まあ、イエス様に一番大切な教えは何ですかって言われた時にイエス様は答えたそのノア大命令、愛の大命令ですね。でそれがどういうわけか、漢字にすると、敬天愛人、神を愛し人を愛する。でこれがその幕末で日本が動いた時、日本がひっくり返った時、それをひっくり返す役割を果たしたリーダーたちにかなり影響を与えてるんですよ。ですからこれは西郷隆盛の字だそうですよ。西郷隆盛が何て書いてあるか、これは敬天愛人って書いてあるんだそうです。彼が、座右の銘っていう、常に心がけていた、大切にしていた教え、それは聖書の愛の大命令でした。この人ですよね、上野で、犬をこう持って立ってますけれども、私はいつも思ったのは、スティーブ・キャロルさんと一緒にこう旅館に泊まったりするときに、旅館にこう浴衣があれば、キャロルさん、それを着て、ちょっと立ってみてくれ、写真撮らせてくれ。西郷さんによく似てるんですよ、その体格が。でいつもからかってましたけれども、そのですから西郷さんを動かした、まあ、西郷さんの人生の土台になっていた4文字の言葉というのは、マタイの22章、イエス様が聖書の中で一番大切な戒めですって。ですからそれはこういうふうにもじゃあ書き直せるかなと思って、愛人愛人っていう、何のこっちゃっていうと、その愛の神様が私たちを愛の人としてくださる、それが第一ヨハネの一つのメッセージであるんじゃないか。私たちは神様の、ここに神の愛がありますっていう十字架の愛、そしてその愛をもってお互いに愛し合いなさいっていう、その教えですね、そのことを教えているのではないかというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、このヨハネの手紙も最後の章に入りましたけれども、その中にあって、私たちはあなたの愛がどれだけ大きな、強い、深いものであるのかということを 教えられながら、あなたは私たちにその愛を持って、その愛に応えて、その愛を信じて、お互いに愛し合いなさい、お互いに愛し合えるものとなりなさい、また私はあなた方をそのように変えることのできるものですよ。ヨハネもそのように変わりました。パウロも変わりました。ペテロも変わりました。マルコも変わりました。そして私たちもあなたの大きな愛と恵みによって変わることができることを私たちは信じます。そしてこの教会も愛し合うことによって、外の人が私たちを見て、ああいいな、あなた方の神様は素晴らしいな、そういう神様を知りたいな、もっと知りたいな、そのように言われるようなクリスチャン、教会にならせてください。あなたの恵みと愛をますます私たち一人一人に注いでくださり、強め、清めてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。